本日は週報にも記しましたように、教会の暦で週末主日と呼ばれる日です。私たちは日々を過ごすときにいくつかの暦を使い分けています。いわゆる1月1日から一巡りする1年間、4月1日から一巡りする年度の1年間、そしてそれは国によってその切り方が変わってまいります。教会は実は教会の独特な暦を持っています。やはり1年間ぐるりと回っていく暦であります。それは来週の対抗節、アドベントと言われるところからスタートします。神が天地を創造されたその世の始めをその始めとし、そして救い主を待ち望む旧約聖書の時代がそこに重ね合わせられていきます。そして救い主の到来としてのクリスマス、主イエスの地上でのお働きの降誕節と言われる時が過ぎ、今度は受難節と言われる十字架へと向かわれるイエス・キリストの受難、苦難を覚える時がやってまいります。春に年によって日は動きますが、十字架の死、そしてよみがえられた復活祭イースターがやってきて、40日後にキリストは天に昇られ、50日目に聖霊降臨による教会の誕生、そこから長い長い聖霊降臨節が続いて、その最後が今日の週末主日となります。この週末主日はその言葉の通り、この世の終わりの時、イエス・キリストが再臨なさり、再びおいでになり、そして最後の審判がなされて、救いに預かる者たちには永遠の神の国に入れられる、そういう時となるわけです。天地創造から始まってこの救済の歴史、そしてこの地上の世界の終わりをもって永遠の御国に入れられるという壮大な神の御業を一年をかけて覚えるのが教会の暦です。その最後、今日私たちは週末主日を何か唐突に迎えた感があるかもしれません。聖霊降臨節、大難主日、大難主日とこう来ていながら、突然ポンと週末主日がやってくる。確かに唐突に思えるかもしれませんが、しかし実はまさしく週末の到来は、主イエスが予告しておられるように、その日その時がいつ来るかはわからない。それは突然思いがけない時にやってくるのだ。だからいつも心して備えをしていなさいと言われております。この世の終わり、終末に関して 私たちの信仰生活においては、日常的にしばしばこの終末のこと、世の終わりのことが語られたり意識されたりすることは、正直あまりないと言えるでしょう。大きな迫害や弾圧に苦しみ、命を奪われるような事態が起こってくるときには、その時の悲惨で絶望的な状況の中から、いわば彼岸の、その向こうの彼方の彼岸の救いを希望するという意味での終末待望とか、終末信仰と言われるものが強く押し出されてくるのは確かにあります。平和で、そのような迫害や弾圧の苦しみのない時であって、でも、この終末手術を迎えることは、私たちに終末の到来が教えられ、そこに約束されているものに目を開かれ、さまざまな困難の中にも前に向かって生きていく信仰が呼び起こされるのであります。しかし、世の中一般的な終末という言葉の響きは、決して肯定的な良いものとは言えません。実に多くの新興宗教やカルト集団は、この聖書の黙示録にある終末を、恐ろしい審判の時として、人々を脅し脅迫する材料に使っています。終末の時の裁きで、いわゆる永遠の地獄に入れられることのないように、その集団に入信するように圧力をかけてくる。それは全くこの黙示録が意図していることとは違っておりますし、誤りであるとしか言いようがありません。しかし今そのことをあげつらっても何にもなりません。かえって私たちは、この黙示録にある終末のメッセージの意味を正しく受け止め、そしてそれを正しく世に向かって証ししていかなければなりません。今日の黙示録の御言葉は、黙示録の中でも一番最後の言葉となります。また旧約聖書のマラキ書は、やはり旧約聖書の一番最後の書であり、その終わりの部分となっています。終わりを迎える。終わりの時を迎える。基本的にそこに良いイメージを持つことはなかなかできないと思います。時々発展的解消などといって、良い意味での終わりを締めくくりを持とうとすることがありますが、ほとんど多くの場合、何らかの終わりを迎えるというのは、そこに失うものがあったり、別れるものがあったり、悲しかったり残念だったりする思いが伴います。ところが、このヨハネの黙示録が伝える終末の時とは、婚礼の時に花婿が迎えに来てくれるのを今か今かと待ち焦がれている花嫁のようなものだと例えて教えられているのです。今、現代私どものこの世界で結婚をしようとするときに、若者たちはその準備で大わらわであります。どういう方々を式にお招きできるだろうか。式場の器の大きさや数、婚礼の規模、 いろいろなことを悩みながら、結婚式場やいろんなところで相談して、そして装いを整えていくわけです。結婚するというのは、実は大変なことで、ものすごいエネルギーがいることだと思います。ただ、今私たちが思い描く結婚の式、婚礼の行事といいましょうか、行いそのものは、実は聖書の時代の婚礼とは随分違っております。聖書の時代の婚礼、結婚というものは、まずは婚約にあたって、日本の結納期にあたるようなものを花婿の家から花嫁の家へ渡され、そして、タルムードという律法がまとめられている書にはですね、原則的に婚約期間は12ヶ月と記されております。結構長い婚約ですね。そして、いよいよ婚礼のその日を迎える。挙式当日、いつ結婚式がスタートするかというと、実は夕方なんです。夕刻、花婿は冠をいただき、そして清掃をして、友人たちに取り巻かれながら、花嫁の家に迎えに行くのです。その様子を外典と言われる旧約と新約のちょうど間ぐらいの時代に書かれた書物があるんですが、マカベヤ書というその外典の中にこう記されております。目を上げてみると、大量の贈り物を運ぶ行列がざわめいているのが見えた。花婿とその友人や兄弟は、太鼓やその他の楽器を鳴らし、贅沢な飾り物をつけて、こちらに向けてやってきた。という表現です。花嫁を迎えに行く。その時に花婿は友人たちに囲まれ、そして太鼓を叩き、楽器を奏でながら、歌を歌いながら、行列を組んで、花嫁のお家まで行く。そして、花嫁を迎えて、また、今度は花嫁の友人たちもそこに加わって、みんなで今度はまた花婿の家に帰っていく。花嫁も、清掃をし、美しく身を装い、そして、やはり花嫁も多くの友達に取り巻かれています。その時に花嫁は顔覆いというものをしており、花婿の家について、その婚礼の式って言いましょうか、その場に入って、初めてその覆いは覗かれていく。花嫁は友達に付き添われ、また花婿に伴われて、この花婿の実家へと向かう。夕方に迎えに出て、そして戻ってくるわけですから、しかも、歌を歌ったり、太鼓を叩いたりしながら、いわばお祭りのようにして、その行列を組んでいき、また帰ってくることになりますので、戻ってくる頃には日は落ち、暗くなっていく。ですから、花婿と、花婿の友達が先頭に立ちながら、灯火を灯して道を照らし、そして時に、男の人やあるいは女性も、混ざったようですが、 行列の前でこの剣舞、剣の舞ですねを舞いながら新郎新婦を賛美する歌が歌われていったというのです。その歌の一つが旧約聖書の中にある雅歌。雅歌というのは乙女と若者のこう歌い交わす声の歌であるのですけれども、実はそういうこの結婚の時の行って帰ってくる時に歌い交わしていく、そういう時に使われた歌であるとも言われております。なぜ聖書の中にあのような雅歌と言われるような恋の歌が入っているのだろうかと、きっと不思議に思われる方もあると思うのですが、実際のそういう祝いの時に、婚礼の時にその歌は特に用いられていたようであります。花婿の実家ではこの行列の到着を待ち受けるのですが、やはり先ほど言ったように時間がどんどん押して遅くなる、夜遅くなることもある。ですから灯火の油を絶やさないようにしなければなりません。そこから主イエスの十人の乙女の例えなども教えられてくることになるのです。こうして花嫁を迎え入れた花婿はの家では、そこから7日間も婚宴の宴会が続くというのであります。こういう聖書の時代の婚礼において花婿が花嫁を迎えに、花嫁が花婿が自分を迎えに来てくれるのを今か今かと待っている、その期待、待望、実はそれが週末を迎えるのと重ね合わせられているわけです。花婿は主イエスキリストです。その花婿なるイエスキリストが再びおいでになって再臨されるということが、花嫁である教会や信徒の方たちを迎えに来てくださることとして表されるわけです。ですから、それは誠に喜ばしい時として、そして待ち望まれる時として、終末というものが教え示されているわけです。また同時に、乾いているものにとっても、その乾きが癒される、幸いな時であるとも言われています。乾いているものは来るがよい。命の水が欲しいものは、値なしに飲むがよい。ここで言われている乾いているものとは、まだ洗礼を受けていない求道中の人のこととは限りません。すでに洗礼を受け、信仰者としての道のりを歩んできている人でも、乾いてしまうことがあります。この黙示録が書かれている時代は、ローマ帝国によるキリスト教徒への迫害と弾圧の嵐が吹き荒れている時代とも言われます。特に、ローマ皇帝は、あのクリスマスの時に登場してくる初代の皇帝アウグストゥスから、自らを神として神格化し、自分のその皇帝の像を支配する主だった町々に置き、その像に対して礼拝するように、帝国内の民にそれを強いるようになっていきます。いわゆる皇帝礼拝を求める。人間が権力の頂点に上り詰めたときに、最終的に何をしようとするのかといえば、この自分を神としていくということではないでしょうか。それぞれの時代の中で、いわば権力の頂点に立っていく者たちが、 すべての富や権力や力を手に入れながら、最後の最後に求めていくものは、自分を神としていくこと。この皇帝礼拝に対して、初代教会の信徒たちは、神ならぬものを神として拝むことはできないとして、これを拒むこととなり、それが激しい弾圧と迫害につながっていったと見られています。弾圧と迫害、それを実際に身に受けることは、ただならぬことであったでしょう。理不尽な扱いを受け、捕らえられ、拷問にかけられ、信仰を捨てるように迫られ、そして最悪の場合は、いわゆる殉教の死を迎えねばならない。自分だけではない。愛する家族が捕らえられ、苦しめられていくのを見ることは、耐え難いものであったでしょう。そのプレッシャーは、想像を絶するものであったと思います。そういう弾圧と迫害の中で、この黙示録は、苦しむ信徒たちを何とかして励まそうとして書かれた書物でありました。まともにローマ帝国や、あるいはローマの皇帝や将軍たちの名前を挙げて、その弾圧に対して信仰を持って耐え忍び、天に望みをつないでいくようにストレートに語るならば、たちまち捕らえられてしまいます。この黙示録という文書は、そのような中で暗号のように、様々な幻を持ち、頭が七つもあるような獣が登場してみたり、赤い馬や竜などが出てきたりいたします。それらによって、迫害してきているローマを表しているものでもありました。数や色なども特別な意味を込めて用いられております。いわば暗号文書としての黙示録は、弾圧と迫害に苦しむ信仰者たちを励まし、慰める現在のことを語っているのが基本です。もちろん将来の未来の神の裁きがきちんとなされて、そのような不法や暴虐を行う者たちが必ず裁かれるということも告げられておりますが、基本は今苦しみ、今傷んでいる人たちに対して慰めと励ましと希望を伝えようとしているのがこの黙示録なのです。で、そういう苦しみの中で、そのプレッシャーの中で、魂の渇きを抱えてしまう信徒も当然出てくる。私たちはこのように御言葉によって養われて力を受けますけれども、御言葉を聞きたいと思っても、教会の指導者たち、御言葉を解き明かす牧者は捕らえられ殺されていく。信仰の兄弟姉妹たちと一緒に祈り、一緒に賛美し、語り合い、慰め合いたいと願っても、集まることさえできなくなっていく。つまり、孤立させられていく。そして理不尽な憎悪や悪意によって苦しめられて、傷つき傷んでいく。そこに、魂も、深い渇きを覚えていくことが生じるのです。この渇きは、一見平和で信仰の自由が保障されている現代の私たちの信仰生活においても、実は生じてくるものではないでしょうか。信仰にある価値観や、あるいは実際の生活における慎みなどに現れる品性と言ってもいいかもしれません。 それとはかけ離れた貪欲がむき出しになって表されたり、人の心を気遣うことなど全くない毒と棘に満ちた言葉の暴力が振るわれたり、虚栄心のために自ら負うべき責任を人に平気でなすりつけていったり、あるいはなすりつけられたり、足を引っ張り合い騙し合っていく、平和な日々を私たちは与えられているようでありながら、実際に世の中、私たちを取り巻くこの世界の中に起こっているのは、そのようなことがあからさまに起こることもあり、また同時に表面的にはお体裁よくしていながら、実は一皮めくってみるならば、それが秘められてあるということもしばしば起こってまいります。ドロドロしたものが渦巻いていることもある。そのような実際のこの世の中で、一人の信仰者として生きていこう、生活していこうとするときに、受けねばならないものがあるはずであります。自分の力や権力を誇示しないでは折れない人間の策謀に巻き込まれていく。そこで受けるものは、弾圧や迫害の嵐の中で傷つき、傷んで弱っていく信仰者たちと、状況や次元は違うかもしれませんが、本質的には同じものがあると言えるでしょう。そしてもしかしたら、その渇きを私たちは気がつかないうちに抱え持ってしまうことがあるのではないか。今日の御言葉は、乾いているものは来るがよい、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよいと招かれている言葉でありますが、しかしこれは同時に私たちに対して、その深い渇きを抱え持っているのではないかという問いかけでもあると思うのです。そのことを問われながら、有限なこの世の終わりを見据えて、その彼方にある永遠への憧れ、憧憬を抱くべく、終末というものが私たちに告げられております。有限なこの世の終わりを見据える、見極める、それはどんなに権力を振るい、暴力を振るい、力を誇示しようとも、自らを神のように振る舞おうとも、それがなんと愚かな有限を永遠だと勘違いしていることか、その愚かさ、浅はかさを見抜き、見極める、終末へと心の眼差しを向けるということは、この世のありとあらゆるものの有限さ、終わりを見るということでもあります。その終わりは永遠への扉を開く始まりとなる、永遠の憧れを向けるところとなる。信仰によって生きようとするときに、受けねばならない苦しみや戦いや葛藤の中で、人の愚かさと有限さを達観する視座を終末を見据える信仰は与えます。視座、見る座と書きますが、それはその人間のドロドロとしたその厳しい現実に対して、全 全く違う立ち位置を与えられるということであります。特別な足場を与えられ、それを持っているということでもあります。長官図とでも言えるでしょうか。実際にそのドロドロした渦の中に巻き込まれていくときに、私たちはもう目の前で起こってくるその暴虐、暴力、争い、悪しき策謀、それがこう嵐のように渦巻いていく中に巻き込まれるときに、しかし同時に私たちが終末ということを信仰において見据え、そこに眼差しを向けていくならば、まるで鳥が高き空の彼方からこの地上を見下ろすごとくに、長官図、今の私たちで言うとそれこそインターネットでこの衛星からの上空からの地上の写真をコンピューターでまるで見ることができるように、そういう特別な視座をこの終末をきちっと受け止めて見据えていく中に私たちは与えられていくのではないでしょうか。これは6月の特別伝道礼拝で ICU のロー先生が教えてくださったように、すぐ目の前のことしか見えない視座ではなくて、遠く彼方までを、自分が実はもしかしたら見えない彼方までを見据えていく、そういうものであります。このような特別な視座を私たちは終末を待望する信仰においていただくということを、今日ここに心に共に刻みたいと思います。そのゆえに来たりませ主よと、花嫁が花婿の到来を心待ちにするように、私たちも主の到来を心から待ち望み、皆で心を一つに合わせて来たりませ主よと呼んでいきたいと思います。